夢新ホールディングス IR 特集。このコーナーは証券コード2362ジャスダック上場夢新ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は夢新ホールディングス IR 室課長の横溝雄一さんです。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは、お願いします。
よろしくお願いします。
夢新さんっていうと、はい、もうどうでしょう、かなり全国的なレベルで知名度が高まってきたんじゃないかと思うんですけども、改めて業務内容を簡単にお話し頂戴できますでしょうか。
かしこまりました。そうですね、当社が行っている、まあ、コアな、事業であります建築技術派遣事業というのがありまして、それはですね、まあ、建築現場には、必ず、まあ、各ゼネコンの所長がいます。
はい、
そして、まあ、その下で、まあ、職人さんだったりが働いているんですが、その所長とですね、職人さんの間を結ぶパイプ役としてですね、
はい、
まあ、現場監督と、まあ、聞き慣れた言葉で言うと現場監督を、
はい、
まあ、当社派遣しているというビジネスモデルですね。
専門的に言うと施工管理士とかそういうレベルなんですか。
資格で言えば施工管理技師という、
は
い、
で
資格、
まあ、現場兼監督ということですね。
はい、
これは御社は人を派遣する方、それからまあゼネコンさんなんかはまあ結構たくさんのゼネコンさん御社取引ありますけども、
ええ、
ゼネコンさんは人を受け入れる方ということで、はい、まあ、工事が多いって言ってもゼネコンさんがずっと年がら年中工事してるわけじゃないっていうことを考えると、
ええ、
タイミングいい時に人を受け入れやすいっていう非常にいいシステムになってるわけですね。
そうですね、まあ、ゼネコンさん各社は、まあ、当社は今750社のゼネコンさん、はい、サブコンさんとお付き合いさせていただいているんですが、もちろんですね、ずっと仕事があるゼネコンっていうのは、まあ、本当に大きいところしかないんですね。はい、ですので、まあ、やはり、まあ、もともと入札で仕事をゼネコンさん取るので、
はい、
それが、まあ、通るか通らないかっていうのはやっぱりわからないわけなんですね。ですので、なるべく、まあ、当社としてはこう数多くの、
はい、
お客様とお付き合いして、
はい、
まあ、売り上げを上げていくというような形でやってますね。
なるほど、この仕組みをずっと続けてこられた、
はい、
ということですね。それからゼネコンが抱えている特有の問題として、まあ、55歳以上の方々の、ね、年齢の人たちが多い、これが退職されていくっていう人手不足が恒常的にあるということですか。
そうですね、まあ、今約ですね、まあ、30万人全国で30万人の方がその、まあ、当社が派遣している領域の、まあ、現場監督として働いていると言われているんですが、はい、そのうちの約3割9万人が55歳以上と言われてるんですね。
はい、
ですので今後10年間でその9万人の方たちは辞めていってしまう可能性があると。で逆に仕事の量はというと、まあ、大きくではないんですが少しずつ今回復基調にあると。
はい、
そこでギャップが今広がりつつあるんですね。はい、そこをまあ当社は埋めていくという形で今伸びてきているという形ですね。
でそこを考えていくとやっぱり、まあ、昨年でも500人弱の採用されてますけども、
はい、
年間500人の採用をずっと続けていく方針というのを打ち出されましたよね。
はい、
まあ、中東含めると800名、
はい、
すごい採用になりますけども、これみんな正社員としての採用ですよね。
はい、そうです。
ということは結構労働市場においては御社の役割って大きいんじゃないですか。
本当に今仕事を探していて仕事が見つからない方っていうのは多くて、で今こう面接していてもですね、第二新卒の方が非常に多くて、
はい、
やはり1年間仕事に就けなかった方っていうのが多かったんですね。
はい、
でそういうのを見るとですね、非常に当社としては反省するわけなんですね。
はい、
その方たちを1年前に採用してあげておけば、
ええ、
まあ、その方にも良かったですし、まあ、当社にとっても良かったと。
はい、
ですのでもっと本腰を入れて採用活動していかないといけないなというような今気持ちでやっているというところですね。
けなげですよね。反省してるんですよ、この方たちを採用しておけばっていう、うん、
はい、
そういう会社さんあんまないですよね。
聞かないですね、残念ながら。
でその採用のサテライト、これ全国に今広げてますよね。
はい、
まあ、東京渋谷それから横浜等々、はい、あと全国どこでしょうか。
あとですね、福岡名古屋大阪で、札幌にはそういうカフェなではないんですが一応採用の拠点があるということですね。
ということはこれ全国を見据えた展開ということになって、
やはり全国で人を集めないとですね、もう首都圏だけで採用していてもやはりもう全然足りない状況なので、
はい、
はい、
という中で業績めちゃくちゃいい、
うん、
はい、おかげさまで
過去最高益、
はい、
となってますが、この背景はどこにあるんでしょうか。
やはりですね、まあ、 も建築業界にまあ非常に、まあ、あの動向とすごいリンクするんですが、実際ですね、あの最近建築業界伸びてきてると言っても、その1997年とかは今の倍ぐらいの建設投資額があったんですね、はい、でもそれより今いいと。それなぜかと申しますと、1997年あたりというのは建築業以外も全部が良かったんですね、
はい、
ですので人が採用できなかった、
はい、
でも今は建築業だけが少しずつ伸びてきているので人が採用できる、
はい、
なので、まあ、当初は派遣業ですので人が採用できればその分売上が上がりますので、はい、そこが今あのブーストとなって伸びてきているということですね。
その人が採用できれば売上が上がるというお話ですが、
はい、
稼働率ってどれぐらいなんですか？
今ですね、はい、正確に言うと 98.6% 平均。
平均 98.6 ってほぼ100ですよね。
ええ、現場から現場に移るときにですね、うん、1日2日どうしても空いてしまうことがあるので、はい、もうほぼほぼ100と言っても、まあ間違いではない状態。
実質100。
はい。
で、逆にその、人が少ないために、足りてない部分があって、取りはぐれた受注を含めると、稼働率 130% になるかもしれないですよね。
ええ、正確には計算しないですが、はい、130、140ぐらいになってるんじゃないかなと。
という、それは最高益になってきますよね。っていう、すごく、当期純利益7億3000万、
はい、
と出してきてます。で、かつ、その営業利益率高いですよね、御社の場合。
はい。
同業、まあ、派遣ということで比べると、一般派遣、特定派遣の中でも営業利益率の 10% になってると、これ第1位ですよね。
ええ、そうですね。
どこにあるんですか、理由は。
理由はですね、やはりその一般派遣だとかですね、製造業派遣というのは1年単位で派遣するので、はい、非常にそのコスト意識が働いてしまうんですね、
はい、
ただ当社の、建築の派遣の場合はその現場なので3ヶ月とか6ヶ月で、はい、契約は切れる、ですので非常に短い期間の非常に忙しい期間だけ派遣することになるので、
はい、
他のまあ派遣業よりも派遣単価が上がりやすいんですね、
はい、
でそれでやはり、まあ利益率が高くなっていくという構造になってます。
まあ単価が上がったって言ってもこれはどうでしょう、めちゃくちゃ上がってるんじゃなくてリーマンショック以前の段階に戻った、
戻りつつある、
つつある、まだ戻ってはいない、戻りつつあるという、
ね、完全に戻ってはいないですね、はい、まだ。
でそれも含めてもう一つ、売上高の成長率、
はい、
61.1%、
はい、
同業、まあ、一般その他派遣会社で一番高いところでも 20% ぐらいのところで御社 61%、 この売上高の成長率の伸びっていうのは、はい、すごいですね。
そうですね、
はい、
まあ、それぐらいやはりこう求められているということですよね。非常にありがたいことですけれども、
こう、ね、数字だけ見てると、そうです、営業利益成長率 120.1%、 これもぶっちぎりのトップ、
は
い、もう言うことないですよね。
そうですね、そういっていただけると大変ありがたいんですけれども、
はい、でまあ、そういう中で中期経営計画を 立ててこられましたけども、
はい、
やっぱり根底にあるのは工事が増えていくだろうという見通しと技術者が不足していくだろうというこの2つやっぱりあるんですか？
おっしゃられた通りコアはそこの考え方で、はい、まあ、よく東北の復興需要で伸びてるんでしょってことを言われるんですが、実はもう全くそれは織り込まれていなくてですね、はい、もう本当に高齢化が進んでいて、逆にですね若手の技術者が入ってこない状況なんですね、
はい、
でこれがですね近い将来改善される見込みっていうのは今のところ全く立っていないと、
これ構造的なものですもんね。
そうです、そうです、ですのでこの人が足りないっていう状況はもう当社がどうにかしない限りですね、
はい、
改善されないんじゃないかなとぐらい今思ってる状態ですね。
これだから改めて確認してみると3人に1人は55歳以上と、
はい、
今後10年以内に150万人が退職する可能性がある、
はい、
これだから足りないですよね。500人とか600人採用しているところでは
本当に焼け石に水状態だと思いますね、
うん、これが現実だということですよね、
はい、
で建設需要がこれ回復してきているということですから2010年おととしから増加してきている、
はい、
住宅着工それから非住宅着工ともに、増加してきている、
はい、
これに東北の復興工事が加わってくるということを考えるとまあ需要は増えていくけども供給は人の供給は追いつかない、
はい、
というのが現状ですよね、
うん、これもう間違いないと思います、ね、
だから人の供給が追いつかないとともに今例えばセメントの値段上がってるじゃないですか。
そうですね、
セメント価格の上昇もこういったところを背景に上がってきてる、うん、物は値段が上がれば済みますけども人はいない限り給料だけでは 雇えないっていう、
そうですよね、
このギャップがあるということですよね、うん、
そこの部分を埋めるその役割というのは非常に重要ですよね、はい、
でそういう中で、まあ毎年500人ずつを将来5年間にわたって採用していこうということなんですけども、これ昨年から我々の頭の中では工事現場で現場監督っていうと理系だよねっていう印象があるんですが、実はそうじゃなくて、
はい、
文系も去年からこう試験的に採用し始めたっていう話を伺ってますが、
は
い、
実はそれが非常に当たってまして、はい、もともとですね、その建築の現場監督っていうのはもちろん理系の、まあ、知識も必要ではあるんですが、はい、マネジメントなんですね、局は。いかに人を何人今日は配置して、で、どれぐらいの工程を今日進めて、で、危険はどこにあってっていうような、はい、本当にもう文系の頭の方が実は向いてるんじゃないかっていう職業なんですね。はい、ですので、まあ、試験的にやってみたら、まあ、ゼネコンさんからも、好評いただいたので、
はい、
継続してやっていこうということですね。
だから、就職で、今頑張っている学生さんたちがもし聞いていたら、
うん、
夢新さんを受験して扉を叩いてみたらいいんですよね。
ぜひ、うん、もう毎日面接説明会やってますので、
はい、新卒に限らず、まあ、4月に卒業したけどもまだ職がないっていう方でも OK と。
もちろんです。
それだけやっぱり逼迫している、
はい、
ということ でその中には地方の工事はあまり考えてなくて首都圏に特化した工事ばっかりが今中心になってるってことですね。
そうですね、
着工戸数の約7割首都圏にマンションは集中している、
はい、
人口も東京に入ってきてるということで、首都圏を特化した戦略とそれから人材を徹底的に採用するっていう、まあ、徹底採用とまでおっしゃってますから、
はい、
その戦略でもってこの2つを経営戦略にしてきているということですね。そうですね。
もう非常にシンプルです。本当に採用をとことんやると、
はい、
そしてそれかける首都圏にとことん派遣すると、
はい、
それイコール経営戦略と、非常にシンプルな方程式ですね。
なるほど、
はい、
それからまあ御社の携わっている工事っていうのはその記憶に残る歴史に残る工事って結構多いですよね。
そうですね、おかげさまでやらせてい
ただいてます。過去のものを見ても、
はい、
だから今回これから先例えば JR の山手線の新駅だとか、
はい、
首都高の改修だとか既存ビルの改修だとかそういったもので自分の仕事が歴史として残せるっていう方々がこれから出てくる、今までもそうですし、
そうですね、歴史もそうですし、あとは地図にも載りますので、はい、非常にやりがいがある仕事だと思います。
だからかっこよく言えますよね、あのビルはお父ちゃんが建てたんだぜ、
はい、
いや実際建ててなくて携わったんだぜ、
携わったんですから、
言えますよね、
はい、
という中でもう悪いことないんですけど、注目ポイント中期経営計画で見ていくと5年間で増収 2.5 倍、
はい、
2012年9月期109億円を2017年9月期270億円、
はい、
なんかささやかな希望じゃないですかこれ。
これはですね、実際、まあ、前期430名採用させていただいたんですが、はい、本当はですね1000人でも2000人でも取りたいんですが、ただ実績としてまだ430人しか取れてない、
はい、
そういう実績しかまだないので、それで1000人2000人取るといってもですね、これは信憑性がないので。
なるほど。
今期はですね、800人と言ってますが、
はい、
目指すはやっぱり1000人ぐらいは取っていきたいんですね。で、もしそれができれば、
はい、
もうそれがもう前提として結果として残るので、
はい、
もうできるってことに証明になるので、なのでもうこれをまあ続けていきたいなと思ってるんですけど、はい、
もし新卒1000人取ると就職ランキングのベスト10まで入ってきますからね。
そうですよね、
今500前後で20位台ですからね、
はい、
ベスト10入ってくる。それから経常利益の成長率、こちらは5年で 5.5 倍、
はい、
12億9000万を71億5000万、
はい、
ささやかですかこれは。
これもですね、はい、やはりまあ500人で引いた数字なので、
ええ、
あくまでシミュレーションの数字なので、
はい、
それ以上採用できればもちろん伸びる可能性もありますけど、ええ
ということは人の採用にやっぱり徹底採用というキーワードはやっぱりそこに業績の伸びがかかっている。
そうですね、はい、
ぜひ皆さん受けてください。
本当そうですね。
受けるじゃん、行ってください、
よろしくお願いします。
人が全てっていう感じもしますからね、はい、
それからまあ中継見ていると6年連続の2桁増収増益っていう予想になってきてまして、
はい、
配当のところも一緒ですよね。
もちろんです。
ずっと増配を続けていく方向、という、まあ、もちろんその配当成功にもよりますけども、
はい、
配当金は増配増配増配増配、今の現在のところこういう見通しですよね。
はい、まあ、配当成功云々ってこう縛るのではなくてですね、
はい、
今本当に成長 できる時期なので、あの成長をまあ第一に置いて、
はい、
で、まあ、それをその成長した分はもちろんあの還元していくっていうのはまあ当たり前の考えで持っていますので、
はい、
まあ、毎期増配していくと、
はい
はい、という考えですね。
それから、まあ、いろいろ中継をまとめてみますと、御社 の佐藤代表、
はい、
非常にあのどっちかというと控えめに数字を出すことが多いような気がするんですけども、まあ、今回のこの中継経常利益 5.5 倍っていうこの中継の中に復興事業入ってないんですよね。東北の
入ってないです。
入ってないんですか？
入れてないんですよ。これね、あの皆さんよくお気づきじゃないかと思いますが、東北が復興してるからだろって違う。復興事業は一切入ってない中継計画の中に。だからこちらが動き始めるとこれ上乗せになってくるっていうふうに見ていいわけですよね。
もちろんです、
はい、
そのまんまがだって上乗せになってくるわけですよね。
はい。
それから建築に特化している部分があるんで、まあ、土木が全体の1割ぐらいといったことを考えるとやっぱり建築が今主ですもんね、土木よりはね。
そうですね。
ということを見ると非常に伸びの地域が伸びの可能性が高いということと、
うん、
佐藤代表さっきあの横水さんがおっしゃったのと同じようなことをおっしゃっているのは、40年以上建築業界を第一線で見てきた、しかしこんなに追い風の状況は初めてだった、あの慎重な代表がおっしゃってる。
そうです。
こういう強気の言葉ってなかなか聞かれないんですよ、佐藤代表からは、
うん、
はい、
でその理由はさっき横水さんがおっしゃったバブルの頃は工事はあったけど人は取れなかった、今は工事もあるけども人も取れる、
なおかつ優秀な人がねきっと取れる環境、は
い、そうなんですよ、
うん、
で加えてまたあの夢新さんっていうと M&A が得意分野、うん、
そうですね、
過去の流れを見ると、しかしM&A についても中継の中には入れ込んでない。
そうですね。はい。
だから、可変的要素っていうか、その変動要素を加えずに、現状の延長線上、できるであろう延長線上でいったものが、今の今回発表された中継だ。だ無理した中継とか無茶した中継では決してなくて、
はい、
今のままで普通にやってれば着地できるはずの中継の着地点が、売上高、5年後270億円。これ歯車の回転がちょっとでも良くなると、この中継の計画値自体がさらに増加してくる。
すごい勢い増してガッといっちゃうようなイメージもありますね。
はい、
そうですね、
はい。社内では皆さんいかがですか。まあいろんな部門あると思いますよ。採用部門もあれば、
はい、
現場の部門もあると思いますけども、
ええ、
今回の中継に対して社内の声ってどんな感じですか。
社内もですね、やはり。こう身に染みてこう勢いを感じてるんですね、一人一人が、
はいはい、
ですので、で一つの企業がですね伸びるタイミングってそう何回もあるとは思えないので、で絶対ここはもう逃さないと、
はい、
もう社員一同そういう考えで今やってますね。
この中堅中ではだから漏れたまおるお話ではこの数字はもうできる数字だよねという声が結構大きいような気がするんです。いかがですか。言えないですかね、その辺は。
想像に
お任せ
します。これはでもまあやります、もちろん、
はい、
今日のお話の中でこう今が成長できる時、そしてその成長社員が、
はい、
みんなで実感しているというのがねすごい強い言葉をいただきました、
う
ん、
もう一つはね、その採用結構若手の方が多いじゃないですか。会社自体が若々しい、
うん、
こういう若々しい会社がみんなそれぞれ夢を持っている。会社の夢もあれば個人の夢もある。横溝さんもきっと夢たくさんあると思うんですよね。
あります、もちろん。
で、そういう夢を実現するために集まって、一つの方向を向いて切磋琢磨しているっていう、これがいい感じがしますよね、
うん、ありがとうございます。
そもそも IR にでも御社熱心ですよね。
そうですね、やっぱり株価って一つの通信簿みたいな感じでですね、
はい、
そのうちの社員もみんな結構気にしてるんですね、ですのでやっぱり業績が伸びてきたら通信簿もやっぱり3になって4になって5にならないと、
はいはい、
やっぱり社員の人たちにも申し訳ないので、私も立場として絶対頑張っていきたいなと思ってますし、
まあ、早めに中計画を実現されることを期待しておりますんで、
はい、
かしこまりました、
はい。今日ご出演いただきました証券コード2362夢新ホールディングスからラジオ日経リスナーの皆さんに素敵なプレゼントをいただきました、はい、今日の放送の感想をお送りいただいた方の中から抽選で20名様に書籍夢を誠に新しい働き方を創造すると夢新特製ストラップ、さらにラジオ日経特製クオカード500円分をセットにいたしましてプレゼントいたします。書籍は若者の活力を東北復興
興の原動力へ、建設業人材派遣サービスで日本の明日を担う夢新ホールディングスの果てしなき挑戦について書かれているということです、はい、
読み応えありますよこの本、
はい、
ありがとうございます。
プレゼントのご応募は夕焼けマーケッツからリンクしている夢新ホールディングス IR 特集ウェブサイトから、またはがきの方は住所氏名年齢職業明記の上、郵便番号 107-8373 ラジオ日経夢新ホールディングスプレゼント係宛てにお送りください。締め切りは11月27日火曜日となっています。ウェブからもそしてはがきでもお申し込みいただけます。詳しくはホームページご覧いただければと思っております。
このストラップが欲しいなと思ってい ますけ
ど、はい、私も欲しい、
差し上げます、
はい、ありがとうございます。
ぜひ皆さんもご応募ください。お願いいたします。ご出演は夢新ホールディングス IR 室課長の横溝雄一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
夢新ホールディングス IR 特集、このコーナーは証券コード2362ジャスダック上場夢新ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。
証券コード2362ジャスタック上場の夢新ホールディングスは、上場企業で唯一建設に特化した派遣事業を行っています。私たちは多くの若者の雇用を創造し、明日の建設業界を担う人材に育てることが使命であると考えています。仕事を通じて夢を誠にする喜びを。証券コード2362ジャスタック上場夢新ホールディングスにぜひご注目ください。